ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
それではお読みいたします。ところが競馬がアンテオケに来た時に彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐ歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか、というね、箇所です。じゃあ一言お祈りします。目をつぶって心を合わせてください。愛する天のお父様、この箇所を通して、今週私たち一人一人に示したいメッセージをあなたご自身がどうか語ってください。イエスキリストの御名を通して、祈ります。アーメン。それでは今日はですね、ここから真理にとどまるというテーマで、ここの箇所を見ていきたいと思うんですけれども、皆さん毎晩寝苦しくないですか？僕は個人的に寝苦しいです。暑いのか寒いのかどっちかであってほしいですよね。クーラーつけるとちょっと寒い、ね、でもクーラーつけないと寝るとき寝れない。でも寝てると寝てね、クーラーつけて起きると息子たちが鼻水垂らしてどうしていいか分かんないっていうね。まあ、そんな夜をね今過ごしているんじゃないかなと思いますけれども、あるですね、成功したビジネスマンがいたんです。彼もですねちょっと夜眠れずに、いたんです。でどうしたらいいだろう、まあ、それでお医者さんに行ったんですね。医者に行ってそして相談したんです。ですいません、毎晩寝れないんですけどどうしたらいいですか、まあ、こう相談したんです。そしたら先生がねこう言ったんです。じゃ まあそうですね、まあ、幸いあなた、まあ、お金はなくないですよね。じゃあ眠れない夜はこうしたらどうですか。たくさんの人を集めて、ね、そして食べ物もたくさん準備して、ね、あなたの好きなビリヤードを仲間たちとやる、そして、盛大なパーティーをしたらいかがですか、こう提案したんです。その人こう言ったんです。先生、そんなことして寝れるんでしょうかって聞いたんです。そしたら先生はこう言ったんです。いえ、寝れません。でも起きているのは楽しくなりますよって言ったそうです、ね、確かにそうですよね。物事には違う側面から見ると、ね、ちょっとまた、見方が変わるってこともあります。また少しねずらして見ることによってその状況が悪くじゃなくてよく見えることもあります。でもこんな時もあります。もしその物事を少しずらしてみた時は、全く違 側面が見えて、それはマイナスで働く時もあるんです。そしてそのズレをずっと続けていくと、そのズレがだんだん大きくなってしまうって、ことがあると思います。実は今日のこのガラテヤ人への手紙のこの箇所は、この著者であったパウロという人、がですね、こう言ったんです。私はケパ、これは、十二弟子の一人の、まあ、リーダー的な存在ですね。ペテロっていう人です。ペテロに抗議したって言ってるところなんです。ちょっとね、皆さんこの初代教会のことを考えてみるとですね、この初代教会、これはまあ初代教会というのは、まあ教会ができた頃の話ですよね。イエス・キリストが十字架にかかり、そこからそのイエス・キリストのメッセージがヨーロッパに伝えられていって、そして教会ができていたんです。この時代の初代教会と言うんです。この初代教会で たくさん一生懸命与えられたのがこの12弟子の一人で、まあ、12弟子ですけれども、そのリーダー的存在がペテロだったんです。そして後に神様を知って劇的に変えられたのがパウロという人なんです。そしてこのパウロとこのペテロはチームとして動いていたんです。そしてヨーロッパに伝えていったんです。なんとこの2人が勝っちゃったということですよ ね。むしろパウロがペテロに抗議したということなんです。じゃあ皆さん、これでどちらに原因があったと思いますか？もちろんパウロが抗議したのでペテロに問題があったんです。もちろんそのことも今日見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、この福音、このイエス・キリストのグッドニュースが伝えられたこの初代教会の、ね、様子を思い浮かべてみますと、イエス・キリストは何人でしたか？ユダヤ人です。そしてこのイエス・キリストのメッセージは誰に伝えられたと思いますか？まず伝えられたのはユダヤ人たちに伝えられたんです。なぜかというと、ユダヤ人は聖書の約束を守ってたんです。どういう約束かというと、立法という戒律があって、それを守ることによって神様に近づくことができるということです。十二弟子たちはこう言ったんです。イエス・キリストという人が、お方が、神ご自身がこの地に来て私たち全ての罪をあがなってくれた。もう戒律、立法を守る時代は終わった。行いによって神に近づく時代は終わった。そして私たちは信じることによって神に近づくことができるんだ。そう言ってユダヤ人たちに伝えに行ったんです。どうやって伝えたかというと、ユダヤ人は毎週こういうふうにして会堂ってところで礼拝を捧げてたんです。なので毎週その会堂に行って、ユダヤペテロや、ね、ヨハネや、彼らは、そのユダヤ人のコミュニティのところのど真ん中に行って、そして皆さん聞いてください、グッドニュースがあります。もう私たちは何かを守ることじゃなくて、イエス・キリストを信じることによって神と親しい関係を持つことができるんです。この関係は永遠なんです。こうメッセージを伝えていったんです。それはエルサレムからそして北南にずっと広がって、ヨーロッパ中に広がっていったんです。そして街道街道を巡って伝えられていったんですね。じゃあ他の民族にはどうですか？伝えられなかったんですか？まず初めにユダヤ人中心に広まったんです。ユダヤ人たちは他の民族と関係を持っていたでしょうか？実は当時持っていなかったんです。なぜかというと、この律法に異邦人は汚れていると書いてあったんです。なぜかというと、その異邦人は、外国人はその彼らの神を拝んでいるから、彼らと交わりを持たないように、ね、そういう習慣をあなたたちも取り入れるかもしれないから、そうするとあなたが、あなたの作者である神様から離れていってしまうから、だから異邦人とは関係を持たないように、彼らは汚れている、こういうふうに彼らは理解していたんです。なのでもちろん関係を持たなかったんです。でもなんと使徒の働きというところで、イエス・キリストの福音がねずっと伝えられているそのさなかで、実は異邦人、外国人にも伝えなさい、そう神様が語られる、そんなシーンなんです。誰に語られたかというと、それはペテロに語ったんです。神様ね、ペテロはある日ヨッパという町にいたんです。今ヤッホと呼ばれているところですけれども、ここにねヨッパ、このこれありますね。ここがエルサレム、そこから少し、まあ、あのカイザリアの下、この地中海沿いなんですけど、ヨッパという町がある、ここでペテロは滞在していたんです。である時にその屋上に祈りに行ったんです。皆さんイスラエルってね、日本はこういう三角屋根ですけれども、なんていうんですかね、この四角屋根なんですね。でそれで屋上で、まあ、パーティーしたりとか、今はソーラーを置いたりしてるんですけれども、ペテロはその、まあ、屋上に行って、そしてそこで祈りに行ったんです。でもね、なんとね、お昼時だったんです。お腹空いちゃったんです ね。でお腹空いちゃって寝ちゃったって書いてあるんですね。皆さんお腹空いて寝ます？俺絶対寝れないですよ、お腹空いたらね。一時でも食べるまで寝れないね、でもペテロはね寝ちゃったって言うんです。よくまあ漫画でもね、お腹空いて寝ちゃったらどんな夢見ます？わんわんわん食べ物の夢を見てね、はって食べて、あ、現実じゃなかったのかって言って起きるなんてね。実はペテロは面白いんですけれども、もちろんこれ神様によって掲示された夢だったんですけれども、食べ物を食べる夢を見るんです。 どんな夢かというと、なんと目の前に風呂敷、白い、ね、布かな、敷布がこう垂れてるんです。そこにね、ありとあらゆる動物がいたんです。でそれを見てペテロ、あ、美味しそうだなって思ったでしょうね。でも、ユダヤ人たちが当時、まあ今でもユダヤ人たち守っています食物規定、コーシェルっていうのがあります。で、このコーシェル、これはですね、まあ鱗のないものは食べてはいけない。例えばイカとかね、そういうものを食べちゃいけないんですね。あとは例えば豚も食べちゃいけないです。牛とか羊は OK、 まあそういうのはある。でも全ての動物はそこにいたんです。だから食べていい動物、ユダヤ人にとってね、食物規定に従っている動物、でも食べてはいけない動物もその中にいたんです。そうするとこういう声がしたんです。ほぐって食べなさい。でもね、ペテロはね、こう言ったんです。いや、ちょっと待ってください。ここにはその私が、食べてはいけない清くない動物もいるんですけれども、私は食べたくないんです。今まで私はユダヤ人としてこの食物規定を先祖に与えられた、モーセに与えられたこの律法、そこからずっとこの守ってきたその食物規定、律法を私も守っています。私は食べられません、こう言ったんです。そうするとまたこういう声がしたんです。神が清めたものを清くないと言ってはならないということが3度あった。これは使徒の働きの10章というところに書いてあるんです。そして目を覚ました。この声は誰だったと思いますか？もちろん神様ご自身だったんです。じゃあこの幻が示すメッセージは何だったのか。これは今まではユダヤ人だけに伝えられてきたこのメッセージを、あなたが汚れていると思っているその異邦人にも伝えなさい。イエス・キリストのメッセージは全ての人の、この信じる全ての人を清めることができるから、異邦人にもあなたは伝えなさい。そういうメッセージをペテロに神様は伝えたんです。もちろんこの出来事以降、多くの弟子たちにこれが伝えられて、そしてこのグッドニュースはユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも伝えられていったんです。そして伝えられて伝えられてね、そして1500年代先週ね、フランシスコ・ザビエルの話もしましたけれどもね、そこ日本に来て、そして今私たちが聞いてる、ね、じゃあその大元はどこか、私たちがこうやって福音を聞けるのはどこなのか、ね、大元はどこなのかって考えたら、このペテロの幻だったんです、ね、そこからイエス・キリストの福音がたくさんの多くの人に伝えられたんです。そしてこの初代教会時代、エルサレムにはたくさんの人たち、信じた人たちがいました。そしてその北側に行くとアンテオケという場所があるんです。このアンテオケという場所には異邦人、外国人たちがたくさんいたんです。そこで、弟子たちのメッセージを聞いて、たくさんの人がイエス・キリストを信じて、そしてクリスチャンになっていたんです。当時、本当に、まあ、尊敬されていたこのペテロもこのエルサレムを離れて、そしてアンテオケに行ったんです。アンテオケに行った時にたくさんの異邦人たちが信じてたんです。ああそうですか、あなたも信じたんですか、ね、ああペテロさんじゃないですか、あなたイエス様との同じ時を過ごしたんですよね。そうなんですよね、本当に素晴らしいお方でしたよ、ね、じゃあ、ね、皆さんもね、異邦人、まあもうユダヤ人も関係ありません、食事をしましょう、こういう親しい関係を持ってたんです。でもそこにです、そこにユダヤ原理主義者、この教師たちが入ってきたんです。このユダヤ原理主義者っていうのはどういう人たちかという少しね、復習しますと、イエス・キリストを信じる、うん、確かにそうかもしれない、でもユダヤ人が守ってきた旧約聖書も守んなきゃいけないよ、こういうメッセージを、間違ったメッセージを持っていた人たちです。彼らがこのアンテオクに入ってきたんです。その時ペテロもいたんです。ペテロも異邦人たちと、ね、クリスチャンたちとこう関係を持ってたんです。そしたらね、ペテロにトントンをするとその教師たちがいたんです。ペテロさん何をしてるんですか、いやいやいや、もうね、みんな仲間ですよ、イエス・キリスト信じたら、ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください、だって彼ら異邦人ですよ、私たちはイエス・キリストを信じる、でも立法を守らなきゃいけないでしょ、ペテロも混乱したのかもしれません。 そしてどうしてしまったかというと、異邦人たちと親しい関係を持っていたのに、ペテロがこの異邦人クリスチャンたちから離れて行ってしまったんです、ね、それを見ていたパウロが怒ったんです。ちょっと待て、まあ、待てと言えばかな、待ってくださいペテロさん、ね、そして今日の箇所でこう言ってますね。11節で、ところがケパペテロがアンテオキに来た時に、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々、これユダヤ主義者たちですね、ユダヤ原理主義者たちがヤコブのところから来る前、これエルサレムから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を離れて、身を引き離れていってしまったからです。13節で、そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。こう言っております。このバルナバという人物は、このパウロという人と伝道旅行を共にする人だったんですね、後にね。でも、もともとどういう人かというと、この使徒の働きで弟子たちが大胆に語るんです。そうするとたくさんの人が救われる。そしてこのバルナバという人もこのメッセージを聞くんです。うわ、素晴らしいメッセージだ。もう私は今持っているものを全て捧げて、そして身を打って、まあその土地とかね、その持っているものを全部打って、弟子たちと共にしよう。人生を共にしよう、イエス・キリストのメッセージを伝えたい、そう思った人なんです。そして後に彼はどうなったかというと、じゃあバルナバさん、あなた素晴らしい賜物のギフトの持ち主だから、アンティオキに異邦人の教会がある、そこのリーダーになってほしい。バルナバ、分かりました、じゃあ私アンティオキに行きます。 そしてこの異邦人教会のリーダーとなっていた人だったんです。そこにペテロが挨拶にしに来た。でもユダヤ人主義者たちが、いやペテロさん違いますよ、ペテロは離れていった。そしたらリーダー的存在だったこのバルナバさえ離れていってしまったんです。これはよっぽどのことだったんです。だからパウロは面と向かって抗議したんです。今日の箇所の14節で、しかし彼ら、これはペテロやバルナバですね、が福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、このまっすぐに歩んでいないのを見てというこの言語、この聖書の言語はギリシャ語ですけれども、これはね、胸を張って歩くっていうのが、まっすぐに歩んでいないいるっていうね、意味なんです。だから胸を張って、自分たちが信じているものに胸を張って歩んでいない、そのペテロやバルナバたちを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるんですか。イエス・キリストはあなたが信じた時点で、ペテロさん、あなたはもう私は何の立法にも縛られない、こう言ってたじゃないですか。なぜあなたはそうやって言ってるのに、異邦人のクリスチャンたちに対しては、いや、旧約聖書を守りなさい、しっかりあなた守りなさいよ、食物規定守りなさい、牛じゃなきゃダメよ、豚はダメ、豚骨ラーメンもダメ、とんかつもダメこうペテロが教えたんです。パウロはそれは矛盾しているね、そうやって、ペテロに、伝えたんです。パウロは真理は一つである、誰が隣にいても真理は一つだ、イエス・キリストを信じる、それだけで全てのものから解放されてるんだ、何人だからとか何をしたから私たちは神様に近づけるんじゃない、神様が私たちを愛するがゆえに一方的に私たち一人一人を選んでください、そして私たち全ての人にその愛の恵みが降り注いでいる、あやふやな態度をしないでください、ペテロさん、そのメッセージに曲げないでください、ペテロさん、そうパウロはペテロに言ったんです。おそらくペテロがそのような行動をした原因は、ペテロは人を見て恐れたんです。でも私たちはどんな時にも神様を見て行動すべきなんです。パウロはこの小さなズレが後に大きなズレになっていってしまうということを知っていたんです。だからこの時ペテロに、全力で抗議したんですね。そしてパウロは実際にこの ガラテアという地方にもこのペテロたちを惑わしたユダヤ原理主義者たちが入ってきていることを知って、あの偉大なリーダーペテロであっても惑わされた。でも変わってはいけない、このメッセージを変えてはいけないんだ、ね、そうやってこのペテロの霊を挙げてこのガラテアの人たちに語っていたんです。実はイエス・キリストはご自身も救われるのはユダヤ人だけではない、救われたら律法を守らなければいけない、そんなことは言ってないんです、ね、全ての人が神のもとに来る、そういう時が来る、ね、そこには何のしがらみもない、そういうメッセージをイエス・キリストご自身もしているんです。例えばヨハネの福音書の4章14です。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して買うことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますって書いてあるんです。私が与える水を飲む者はユダヤ人だけ、律法を守る者だけ、そうじゃないです、誰でもって書いてあるんです。じゃあヨハネの14章の6節でもこう言っています。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私を通してという言葉は、これは私を心で受け入れるということです。信じる、それだけで父の身元に行くことができるんだ。全てのしがらみ、そこから全て解放される、これは恵みなんだ、父なる神からの愛の恵みなんだ、こういったわけですね。ガラテヤの人たちはこの今日の手紙を読んでね、こう思ったかもしれません。そうか、あの偉大なペテロさんも勘違いしてしまったんだ、私たちもこのパウロの声に耳を傾けるべきだ、ね、私たちは信じるだけで、何かを守ることにもしがらみを感じなくていいんだ、私は自由に父なる神と関係を持つことができるんだ、ね、だからこそ私たちはいつもこの真理にとどまるべきなんです。イエス・キリストもこう言ってますね。8章、ヨハネの8章の31節から32節。でそこで、イエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を、なんて書いてありますか？束縛しますと書いてないです。自由にします、ね。私たちはこの真理によって、解放されて自由にされ、そしてその祝福に預かることができるんです、ね、じゃあ私たちはどのようにしてこの真理にとどまることができるのか、私たちはこの神の真理というのはこの聖書の言葉を通して知ることができるんです、ね、だからこそこのようにね、まあ、あのライブを通してかもしれませんし、このように実際にねこのジーザセンターこの礼拝に来てこの聖書のメッセージを聞くことも、もちろんそうです。またはもし、ね、聖書を持っていらっしゃる方がいらっしゃれば、その聖書を、ね、少しずつ、ね、日々、ね、読むこと、それも真理にとどまることになると思います。またはね、この聞いたメッセージをみんなで、ね、あれどうだった、私はこんなこと神様言ってるような気がするなんてね、そんな風にね、少しみんなでね黙想する、まあ、考えるなんてこともねいいかもしれません。またなんか、あ、これいい言葉だな、私の人生すごく助けてくれた言葉なんだ、それを、ね、覚えることもいいかもしれませんね。でそして、ね、それを、ね、誰か必要な人に、ね、プレゼントとしてね、あげるなんてこともあるかもしれません、ね、それを通して、その真理の言葉を通して、ね、私たちの心に、解放が来る、自由が来る、そしてそれは必ず私たちを祝福するということなんですね。真理にとどまる、私たちが真理にとどまる、これはすごく重要なポイントだと思います。最後にですね、一つの賛美歌を皆さんに紹介したいと思うんです。慈しみ深きという賛美歌です。皆さん歌ったことありますか？ね、これは実は教会に来てない、まあ行ったことがないという方も結構ね知ってる賛美歌の一つなんです。なぜかというと、多くの結婚式場で歌われているかな、 これね大丈夫、結婚式カメラマンそれとね、あの本当にたくさんの結婚式場でこれ歌われている、まあ、すごくシンプルな賛美歌だし、たくさんの、ね、人が知って、これ英語で What a friend we have in Jesus ってですね。で実は、これはもともとですね、1855年にジョセフ・スクラーベンというアイルランド人が書いた詩なんです。でそこにその13年後にアメリカ人のチャールズ・コンバースという人が、メロディーをつけたものなんですね。この人ですよね。で、このスクラベンさんはですね、この1844年、彼はこの牧師になりたいと思って、この進学校、まあ、バイブルカレッジということで言いますけれどもね、この、牧師になる学校に行って卒業するんですね。そして、アイルランドのダブリンという町の郊外にある教会の牧師に就任したんです、ね、やっと夢であった牧師になることができた。もうね、これからどうしよう、ね、どうやってたくさんの人にこのメッセージを伝えていこう、もう本当にね、楽しみにしていたんです。そして当時ですね、美しいある女性と婚約をして、まあ、楽しい、ね、家庭を作る、そんな夢も抱いていたんです。でもなんと結婚式の前日、この婚約者の方が馬から落馬してしまって、それでそこから、まあ、頭を、ね、打ってしまい、川に落ちて溺死してしまうという出来事があったんですね。そこで、本当に言葉に言い表せない、そんな悲しみに、ね、沈んだこのスクラベン、牧師は神様に、どうか神様、私を慰めてください、どうしたらいいでしょうか、慰めと導きを祈り求めたんです。彼の中にもちろんさまざまな感情が生まれました。でも彼は神様の言葉に立ったんです。彼は神は最善をなしてくださる、愛と慰めの神である、なぜこのような状況が起こったかわからない、目の前にあるかわからない、でもいつもこの神様にと共に立とう、ね、そう神様にとどまったんです。そして環境を変える必要がある、そう感じたこのスクラベンは、カナダに移住するんです。そこで、彼という器がですね、なんと大きく用いられていくんですね。それからなんとですね、40年間、オンタリオ州ポートホープという町で、まあ、困窮している人とかですね、または未亡人とか、または、貧困者、それを、ね、支える、そんな働きに専念していくんです。そしてなんとこのスクラベンはやがてポートホープの良きサマリア人、奉仕者と呼ばれるようになったんです、ね、で彼は人から助けを求められて断ったことが一度もなかった、ね、こう言われてるんです。実は1854年に再び素敵な女性と出会いがあったんです。そしてまた結婚することは決まっていたんですけれども、なんと結婚式の数週間前に婚約者の女性が肺炎になってしまって、23歳という若さで帰らぬ人になってしまう、でも行ってしまう、ということもあったんです。でも彼は彼の神にいつも信頼し続けたと言われているんです。でその1年後です。病気がちで落ち込んでいた母親がいらっしゃったんです、ね、でもちろん、自分はどうやってこの母を、助けてあげたらいいだろう、支えてあげたらいいだろう、励ましたらいいだろう、そう思った時にスクラベンはある詩を書くことを決心するんです。それはただの詩じゃないです。自分の人生の中で自分の神様ご自身がどうやって自分を助けてくれたのか、どうやって支えてくれたのか、ね、でこの神様がお母さん、あなたにもあなたと共にいらっしゃるから、ね、だからそんな絶望しないでね、そういう励ましの詩を書いたんです。その詩がこの慈しみ深きの詩なんです。 彼のこの詩の中にはこの神様に対する疑問っていうのは感じられないです。むしろ彼の詩からは神様の慰めと愛がもうたくさんたくさん流れ出てくるようなそんな詩なんです。スクラベンさんはどんなことがあろうと神様の真理にとどまったんです。どんな気持ちがどんなに気持ちが落ち込もうと疑問を持とうとこのいつもこの聖書の言葉に立ち返ったんです。神様なんでなんですか、あそうか神はこういうことだから、神様なんでなんですか、そう思うためにいつもこの聖書の言葉に立ち返ったんです。そしてそのスクラベンさんもいつも神様を祝福し励ましたんです。それだけでなくこの素晴らしい歌をプレゼントし、そして今度はこの歌を通してたくさんの人が神の愛を知っていった、神の慰めに触れて、そして神の真理を知っていったということですね。私たちの人生にもさまざまなことが起こります。なんでだろう、そんな時もあるかもしれません。でもそんな時にこそ私たちは作者である神様のもとに帰るべきなんです。それは私たちの真理の言葉である聖書の言葉に立ち返るべきです。その言葉こそが私たちを励まし、そして私たちを解放してくださるからです。で、これからもこの愛と慰めの神様にとどまりましょう。そしてこの真理の言葉を通して私たちもね、その愛を日々受け取っていきましょう。皆さんこう今日はですね、レジュメにこの慈しみ深きをですね載せておきましたので、共にね歌いましょう。で、このスクラベンの思い、このスクラベンの状況、それを思い浮かべながら、どんな風に彼がこの詩に、どんな思いを寄せていたのか、それをねちょっと考えながら、ね、歌っていただけたらと思います。詩もね上にありますので、ちょっと小さいですね。Thank you. 愛する天のお父様、 What a friend we have in Jesus。 神様、なんと素晴らしい友を私たちが持ったんでしょう。あなたは私たちと共に友として歩んでくださり、いつも支え導いてくださり、励ましてくださることを感謝します。そして作者として私たちの人生を支配し、あなたのもとに来るすべてのものを祝福し、最善に導いてくださることを感謝します。神様、どうか今この祈りの中にいる一人一人をあなたご自身が覚えてください。そして何があっても、私たちが私たちのイメージであなたを信じるのではなくて、真理に基づいてあなたを求めていくことができますように、どうか導いてください。あなたに感謝して、イエス・キリストの御名を通して歌います。しばらくそれぞれ